皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。日天のラジオクラウド、今日は759回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、8月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はゲストコーナーをお聞きください。
それでは今日のゲストです。三浦淳さんです。おはようございます。
よろしくお願いします。もう安住さん、あの会社見学のやつで俺ここの秘密がよく分かったの。だから俺が閉じ込められたらあそこのガラス割ればおしっこできるってことですよね。わかりました。僕もう何回か呼んでもらってるけどそれは知らなかった。
知らなかったですか。
初耳で。初耳で、
はい、そうなんですよね。意外にあの録音ブースって、はい、ドアの取っ手一つ壊れたら密室になっちゃうんですよね。
なりますよね。そういやなりますよ ね、
なんで
結構レコーディングスタジオとか結構あのガラス割るハンマーが常設されてたりするみたいです。
あ、そうですか。ここはここですよね。 TBS ラジオって書いたこの、膜みたいなやつを上げれば
本当によく見てくださ
い。
こっちの方が安いから、
はい、
割って出られるっていう。
2枚だから。
い
や
もうあのテレビを 毎朝見てますんで、
ありがとうございます。
その後もずっとラビットまで全部 見てからかあの開始するっていう。
それはそのうち多分ラビットからお声がかかると思いますね。
いや、あの人たちがどうボケるか大変だなと、はい、朝からボケるの大変じゃないですか。
そうですね。
偉いなと思って いつもあの勉強のために見てるんですけど。
そうですか。
まあ、ちょっとオイルショックで早く目覚めるんですよ。やっぱり5時とかにはもう目覚めちゃったりするんですけど、はい、このとこやっぱり安住さんと別所哲也さんだけは勝てないんですよね、はい、もうラジオかテレビひねったら必ず出てるわけですから、ね、
ありがとうございます、
すごいなと思って、
早起きのするタイミングがっていうことですね。
そうですよ。僕はもう自然早起き、オイルショックで自然早起きですけど、安住さんまだ自然早起きじゃないのにね。
そうですね。まだあの仕事のために早起きしてますもんね。
そうですよね、だから、ま、あの自分に任せられないとは思いますけど、自然に早起きしてる人を視界に迎えるのが一番いいんじゃないかなと思ったんですよね。
そうですよね。
そうでしょ、もう5時から目覚めてますから、僕でもいいっちゅうがいいんですよね。
そうですよね。
これはありますね。
ね、今後ね考えていかなきゃなんないことじゃないですかね。
でなんか朝の番組やるようになって早起き大変ですねなんて、はい、そうなんですなんていうようなインタビュー聞いてると、はい、イライラしますよね。
いやそうですよね、いつも来てんのにこっちはって思いますんで、ね、
ごくごく普通に。
そうですね、
いつでもできるよってことですよね。
でもかあのここに入ってる時はもっと前から入ってるわけですもんね。
そうですね。もうちょっと早いですもんね。
3時ぐらいから入ってるんですもんね。3時ぐらいから
そのおっしゃる通りです。
3時はもう熟睡なんですよね。残念なことに。
そうですか。
打ち合わせは無理です僕は。
さて三浦淳さんですけども、ずいぶん長く2005年から来ていただいていますが、今回で13回目のご出演ということになります。
13ってなるとだから13回木みたいな木がつきますよね。
そうですね。13っていう数は、それはやっぱり三浦さん仏教に詳しいから。
いやいやいや、まあ法事かなみたいな感じじゃないですか。
そうですか
ね。
で決して毎年ではないんですよね。
そうなんですよ。それを今日ね、改めて見せてもらって、
はい、
あちょっと俺は天狗だったなって思いました。毎回呼んでいただいてるのかなと思ってたら、あの多分ディレクターの方がお代わりになった時に、はい、あいつはもうやめてほしいっていう意見が出てんだなと思って。何度か出ましたねこれ。
そんなことはないですよ、ね、ただまたいい感じで飛んでる時ありますね。でもね
いい感じで飛んでますよね。2年か3年ぐらいいい感じで飛んでますよね。僕ね
毎度毎度三浦さんにはいろいろなお話伺ってますけれども、はい、何でしたっけ今年。私他の番組で2022年、三浦さんというとね、もう完全なその、まあ、トレンドを作るというかトレンド予測士としてのね、実績がありますから、
いや
三浦さんの話聞いてるとね、もうほとんどね、あの三浦さん自身の中でも来なかったものとか、途中でもう早々に飽きちゃったものなんか、もうね獅子類々ですよね。
もう星の数がありますよね。来なかったっていうか好きになれなかったんですよね。 好きになりきれないっていう。
そうですよね、はい、たまにこうやって年に一度ラジオで話してても、話聞いてるインタビュー中に三浦さんご本人が飽きてたり、あるいは話してる途中でなんか新たな視点を見出して、ね、あ、これはいけるなんて。
そうですね、
その時去年だったと思うんですけど、安住さんからもうその話いいですっていうあの心ないあのツッコミいただいた時に、あ、やっぱりそうなんだなってちょっと自分でも自覚する時もありますよね。そりゃだましだましやってますんで。
その他局のラジオのイベントで今年ちょっと私気になってるのはっていうことで、はい、第3位でマドロス、はい、で第2位にしぶき。
あ、しぶきって来てたって言い切っちゃったんですよね。
しぶきって何？
しぶきはね、だいぶ前から来るんじゃないかとは僕思ってたのは、はい、犬吠埼に行ったんですよ。で、犬吠埼のしぶきってすごいじゃないですか。波しぶきですよね。
波しぶき
、うわすっげえなーとは思ってたんですけども、あれ東映のマークが出る映画のタイトルのところに使われてるのは、はい、犬吠埼だったんですよ。
あ、そうなんですか。
やっぱ本家本元しぶきのメッカだったんですよ、うん、はい、でそこにいたく感動して、しぶきをどうにか僕の中に取り入れられないかっていうことばっかり考えて一泊したんですけど、うん、
犬吠埼に、
何回もシャッターも切ったんだけど、そんなに来ないじゃないですか。持って帰れないから、しぶきだけは、そんなことしたうちにコロナで、
はい、
あの飛沫飛ばしてはいけないってことになったんで、
なるほど、
ちょっと違う意味で当てたってことは当てたんですよ。ま
あ、そうですね、
はい、そうなんです。
そうかそうか、
そうですね、
確かに。でもあの映画のオープニングに出てくるような、本当に岩を砕くような波しぶき見ると
カーッと、うん、来ますよね。
確かに、ね、
ね、だからとなるとやっぱりしぶきに引っかかってきて、はい、しぶきじゅんさんとかもう好きにならざるを得ないじゃないですか。
ふぶきじゅんさん、
はい、しぶきじゅんさん、
しぶきじゅんさん、
ほら、あの宝塚の方、ブロマイド買ったり、やっぱり努力はするんですけど、自分に取り込もうと思ってね、
取り込もうと思って、
あの安住さんとほら昔回ってたその崖のグッドクル、グッドクリフだって、
ほぼグッドクリフじゃないですか、世界
は。そうなんですよ。グッドクリフの時はクリフのとこばっかり、はい、あの注目してたけど、下覗けばしぶいてたんですよ。
そうですね、
気がついてなかった。そこまでまだ目が届いてないし、高所恐怖症だったから怖かったから下見てなかったですよね僕。
もったいなかったですね。
25年前ですよ。三浦さんが当時まだマイブームっていう言葉もない頃、花丸マーケットっていう生活情報番組でいい崖を探してるんですっていう、なんか視聴者にあの伝言とかメッセージ求めるコーナーで言って、でそれは
ましたよ、ね、
ものすごいたくさん来て、
びっくりしましたよね。
で三浦さんにおすすめの崖がありますって言って、崖を巡る1週間っていうのを私リポーターとして参加したんですよ。
暑い日にね、夏の暑い日でしたよ。もう夏でした。
白い着物着て背中にゼッケンみたいに崖って書いた、
崖って書いたんですよ。暑い時に厚手の和服だったんですよ。
そうですよ、
誰なんだろうこんなの用意したやつと思ったら、俺が言ってたんですよ。そんな和服を着て巡りたいとか言っちゃってたもんで、自分で首絞めたんですよね。
いや忘れられないですね。
あれは本当忘れないな、本当に、
大変でした。もう本当に崖と眠気と、そして三浦さんのその独特の崖の解説、ずっと聞いてて、
大して詳しくもないのに好きっていう気持ちだけを表現するやつね。そうなんですよね、そこ難しいところなんですよね。
そしてあまりの、ね、今だとありえないことですけども、あまりのハードスケジュールだったんで、ドライバーがもう途中でもう ね、
ありましたね、脱輪されてね、もう僕ら無視してましたよね。もう目つぶってたけど、あ、もうあの世なんだなって思った瞬間ありましたよね。暗かったですよね、山道でしたよね。
そうなんですよ、
ものすご
く8人ぐらいでさ、ワンボックス乗ってたんですけど、みんな眠くて眠くて、でドライバーさんもちょっとうっかりうとっとしちゃったんで ね、そしたら多分あのちょっとした水路のところに脱輪しちゃって、でガンって脱輪したんだけど、みんな脱輪したってこと気づいてんだけど、行動を起こしたくなくて眠いもんだから、ずっとみんな寝てるんだよね。
寝てましたよね。
でそのことに対して無視してるんですよね。
あのなかったってことにしたいんでしょうね。自分の中でね、全員ね、乗客はね、そうだったですね。
そしてなんとかドライバーさんが出て、で出して、で少し走り始めたぐらいの時に、さすがに三浦さんが耐えられなくなっちゃって、小さな声でさっき脱輪しましたね。
みんなほらその脱輪っていう言葉を言いたくないから、認めたくない時にやっぱり やっぱついついねこっちがまあ一応行くって言って死亡者ですからね、僕が言わずにどうするんだっていうのはあったんでしょうね、
先陣を切って。
そうなんですよ。でもまあ TBS 上げてね、はい、
そうですよ、
俺のブームに付き合っていただいたんだから、すごい記念すべきでしたね。
いい旅でしたね。
忘れられません。ディレクター富川さんで、マネージャーの薄井さんが来てたんですよね。
薄井さんも来て、そうそう、富川さんでしたっけ、はい、あのコムソーの格好してね、崖のとこであの尺八吹いてた
って。そうです
ね、もう途中からノリノリだったよね、あの人、ね、初めちょっと半信半疑だったけど、
崖先生が崖好きだっていうから始めて、でオープニングカット、それこそ波しぶきのあるような崖の先端に行ってオープニングカット撮りたいって言ったんだけど、三浦さんが高所恐怖症だって言い出して、ね、
怖かったし、でもディレクターとしては絵としてね、僕が先端に立って、そこにバーンと波しぶき来てびしゃびしゃになるとか撮りたかったんですよ、
そうです
ね、ね、
だからすっごくインパクトのある映像の時は全て背中越しのスタンドインで違う人がやって
る、違う人がやってもらいましたね。なぜ僕下駄でしたからね、あの時下駄履きってめっちゃやばいじゃないですか、
不安定、その危ない、危ない、
ものすごく怖かった、
それですごく過酷なロケが終わって、三浦さんのマネージャーさんとディレクターが、まだそういえばギャランティーの話してなかったですねっていう話してて、あ、そうなんだと思ったら、その話を聞いてた三浦さんが横から来て、楽しかったからいらないよって言った、
あ、そんなこと言いましたっけ、あ、やっぱり自分脱輪も全部自分の責任だと僕は思ったんでしょうね、きっとね、悪かったって思ったんでしょうね、本当皆さん付き合っていただいて本当いや嬉しかったですよね、これブームとしてはすごい大きいブームでした、
ですよね、いや本当に、私もね、未だにたまに疲れた時はその崖ツアーのテーマ曲、グッドクリフっていう歌があるんですよね、
グッドクルグッドクル
クリフね、口ずさんじゃって、グッドクルグッドクリフを探してさまよう
言いがけ出してるツアーってやつですねありましたね、
楽しそう、
横断幕ね、言いがけ出してるツアーって横断幕のバスで行ってますから、
バスにも大々的に、
ただその歌歌えるの多分全国でここ2人だから
ね、 そうでしょうね、
嬉しそうな2人笑顔で羨ましい、
あれ来る日本海からね、せり出す崖っぷちですよ、ヒットはしませんでしたけどね、俺らの中ではすごいですね、
この2人が歌える歌
唯一のね、
唯一の、すみません話が長くなってますが、三浦淳さんのプロフィール改めて紹介します。1958年京都府京都市のご出身です。1980年漫画家としてデビュー、1997年にはマイブームが新語・流行語大賞に選出、ゆるキャラ・仏像ブームなどの火付け役になりました。イラストレーター、エッセイスト、ミュージシャン、映画監督など多方面で活躍されていらっしゃいます。
やってないんですけどね、こんな映画監督とかね、
は
い、
でも三浦さんの仕事は多岐にわたりますもんね、
そうです、
イラストレーター、本なんかだってもう100冊超えたんですよね、
170冊この間ね、誰が感情したのか、
はい、
僕たまに寝られない時、
はい、
自分の本のタイトルを一番初めに出した単行本から言うようにしてるんですよ、
はい、あ、いいですね、
単に難儀な牛っていう漫画で僕デビューしたんですけど、はい、単に難儀な牛、ミュージャンっていう三浦淳ジャンボリーっていう2冊目本だったんですけど、はい、いいですね、はい、で、学園ハニワモノハニーに首だけとか、はい、こうやって言っていくと、もう途中から当然分かんなくなって、すっと眠りにつけるんですけどね、追えないですよね、
追えないですね、
追えない、覚えてないし、
まあ、確かに、まあ、7、8、9ぐらいまで思いいっぱいで嬉しかったから、
そうです、
思いいっぱいだから覚えてますけど、
文庫本とかもありますからね、はい、今は文庫本だけで出す場合もありますから、単行本をやらなくて、だからそんな感じしてたら170以上あることに気がついたっていうか、誰かが言ったんですけど、でも本屋で見かけたことないでしょ、あんまりなくないですか、
数冊は必ずあります、
何冊かある時はあるけど、はいはい、一冊もない本屋もあるんですよ、それって怪奇現象ですよね、ある意味ね170ですよ、そんなのおかしいじゃないですか、
相当な文豪ですよ、
文豪です
ね、芥川龍之介だってそんな出してないです
よ、
ね、そうですよね、
すごい、
だから多分断裁されてんですよね、あの潰されて他の方 の、 あの本を作るために 提供を僕がしているっていう。
そんなことはないと思いますけど、
リサイクラーなんじゃないですかね僕が、
さて三浦さんに今日聞くお話こちらになります。三浦淳さんの最近あった話、まずは一気に紹介します。その1、老け作りとひげ歩き。その2、犯人はメイドだ。その3、日暮らしのメスになりたい。以上の3つです、
ますます分かんないんですよねこんなことになってくるとね。もう
一つ目ですが、
遠くに掘ってる気はないんですよ。でも今も現時点でこう新しいムーブメントして考えたことがあって、今年、僕あの去年出していただいた時も多分言ったと思うんですけど、ヒゲが生えてるんですよ。
驚きました。
僕ね、髪の毛はなんか知らないけど僕あんまり白が出ないんですよ。僕染めてないんですけど。
そうですか。
白はあんまり出なくて、年相じゃないことに前からは気にはしてたんですけども、でもこれからやっぱりだんだん年取ってくると、みんな周りが若作りっていうのをするじゃないですか。還暦過ぎた上がったりからみんなやっぱり染めたりしてね、あの黒く染めたりして、若作りするけど、若作りするとやっぱり現状維持をしよう、キープオンしようと思うあまり、その作った部分が目立って、あの人意外と年なんだって言われがちじゃないですか。
なるほど。
前のようにはならないわけですから、だったら今より老けた格好をするっていう老け作りを始めるとね、僕今64なんですけど、でひげにはね白髪が混ざってる、幸いなことに、でこれを棒に伸ばしてしてることによって、あの人相当年なんだろうなとこう相手に思わせて、おいくつなんですかって言われた時、64ですってまあ言った時に、いや意外と若いですねって言われる現象が出るんじゃないかなと思って。
そっちですか。
はあ。だから安住さんも前髪下ろしてるじゃないですか、ずっと、それやっぱりいつかね気になる時あると思うんですよ。
そうですね、いい年してっていうことになりますよね。
前髪下ろしってやっぱりそうなるでしょ、
そうですね。昔のやっぱりあれですもんね、なんか少年の印みたいなことでよくね、
俺のロン毛の印もやっぱりいい年して髪の毛伸ばしてっていうのはありますから、その時にねなんかこうひげじゃなくてももう白く描いちゃうとかね
そうですね、ちょっとものすごく首にシワがあるとか、
わざとね出したり、
シミとか
シミをねちょっと増やしていくとか、そうやってるとハズさん最近ぐっと老けたねってまあ初め言われると思うんですけど、年聞いた時に意外と若いんじゃんって逆転現象が僕起こるような気がするんですよね。
確かに
今からやっとくと、
もう若作りじゃないと老け作りして最終的に
これから老け作り、
ああいい
ですね、これ流行るんじゃないかなと思って、老け作りセットとかね、売り出したりしたら、あそうかここシミを増やせる、こう
ほうれい線
リアルにほうれい線がリアルにかけるとか、
そうですね、若作りに効果があるなんていうのと逆ですね。
逆ですね、老け作りにバッチリっていうやつがこれ今こう聞いた商品化とか考えてる人、あここにヒント得たりって思ってると思うんですよ、きっと。
いやでもね確かにそう、キキキリンさんが若い時からおばあちゃん役やってたんで、
そうでしょ、
そう、まさにね、だから年を重ねても全くその女優としてなんかこう年を取ったみたいな、そういうような声がかからなかったって言って、
あの黒沢あの作品で言った志村隆さんとかね、生きるなんて40代でやってますからね、
信じられないですよ ね、
もうところ寅さんのあの御前様だって、リュウ・チシュウさんだって、確実に今の僕よりは若い時から御前様やってますから ね、でもやっぱり老け作りを早くから始めてる方は、逆に言うと老けないんですよね、これいけるんじゃないかな、
はあ、でもう一つのヒゲラルキーっての
ヒゲラルキーね、そのやっぱりその老け好きのための用意したヒゲなんですけども、僕その時やっぱり気になりだしてヒゲを生えてた人たちをで、やっぱり雑誌とかの切り抜きとかにやっぱり撮ってたんですよ、今まで。
おしゃれなヒゲの作り方とか、
おしゃれな人もいるし、ゴミコウスケみたいなボーボーの仙人みたいな、
もう昔の
人いるじゃないですか、田辺一角なんていう、ほら、
分からない、
もう後ろから見てもはみ出してるんですよ、ヒゲが横から出てるんで、 あの北ウイングと南ウイング出てるみたいな後ろから見てもあこの人ひげ生えてんだって分かる人
後ろから見てもってことはもう肩幅から出ちゃって
る出てるんですよ、うん、だから、岩倉朋美さんとか、はい、すごいじゃないですか、でもその前の一代目総理でしたっけ、はい
伊藤博文ですか
伊藤博文さん、伊藤博文さんより伸びてんですよ岩倉朋美さん、ものすごい伸びてんですよ。
そうですか。
で、思想家のマルクスとかも、はい、ものすごいもう、うんうん、
あ
のボーボーじゃないですか、
三角フラスコみたいな
感じ、そうそう三角フラスコみたいな、でもそこには何かヒゲラルキーがあるんじゃないかって僕思ったんですよ伊藤博文さんはやっぱりその岩倉朋美さんより伸ばしてはいけない何か、ルールっていうか礼儀っていうか、だから何かがあるんじゃないかなと思って最近気がついたんですよ。だから師を超えられない、師匠のヒゲに超えられないっていうところにヒゲラルキーがきっとあるんだ、師匠を差し置いて師匠より伸ばすのはちょっと失礼じゃないかって、こればっかりはボーボーに伸ばした人のヒゲラルキーだから、伸ばしてない人には分からない秘密のヒゲラルキーっていうのがあって、僕もあの同じぐらいの時期だったんですけど、安西さんって僕友達の
ね、一緒に安西はじめさん、
安西はじめさん空耳やってるタモリクラブで、あの方僕4つ上なんですよ実は、世間の人気がつかないと思いますけど4つ上なんですよ、で一緒にテレビ NHK でちょっとやってる番組の時にやっぱり久しぶりに会ったらボーボーだったんですよ、ダブルボーボー、ダブルモアモアみたいなダブルボーボーだったんですけど、やっぱりその時に気になったのは次回の撮影の時に安西さんより伸ばしてるのは年上だからね、安西さんが、と思ってやっぱりちょっとカットしてる自分がいたんですよ。
そうですか。
あ、これだヒゲラルキーっていうのがあるんだなって、
いやそれはきっと100年前でも200年前でも同じような気持ち
になったんじゃないですかね。
やっぱ
先輩と会う時にあったんじゃないかなと思って。
そうですよね、
はい、
だって自分の師匠や先輩がちょっとね思い切ってヒゲカットされてきたら自分の立場ないですよね、だから、ね、
立場ないです、お前がなんか一番伸ばしてんのかってなるとね、まずいですからね、
ちょっと今日すいません体調悪いんで失礼しますみたいな、
そうですよねなりますよ ね,
なりますよ ね, ね、いたたまれないですよね、
そうだから、そんなことをねやっぱり生やさないとわからないことっていうのもあるから、あるんじゃないかっていう、まあ、あの自由研究の報告でしたはい、すいません、
夏の自由研究ヒゲラルキ ー, ルキーいいですよね、はい、でももしかすると時系列で少しね、あの偉人たちのヒゲ並べるともしかしたら何かそういう法則が出てくるかもしれないですね、
あのまたあの審査の時みたいにここで表を、ね、スタジオに置いてもらって、今度はねピラミッド状を置いてもらって、ヒゲラルキーですから、上にボーボーを置いてそこからどんどんこう顔写真を貼っていくのをくぜひともやっていただきたいんですけど、いや
見てみたい、いやそれは三浦淳さんの個展でやってください、
そうですよね、ここでやることはないですよね別にね、そうですよね、わかりました、
レーマの展示の横のコーナーで
わかりました、ありがとうございます。
松戸市の満天ゴリラさんからのリクエスト1曲お聴きいただきましょう。ザ・ベンチャーズで京都慕情です。
著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません。引き続きゲストコーナーをお聴きください。
さてゲストにお迎えしている三浦淳さんの著書のご紹介です。マイ修行映画、文藝春秋より。
犯人はメイド飛ばしてよろしいでしょ、これ訳分からなくなって時間ないんでしょ、
時計見ると分かりますけどもう時間がないので、
そうですよね、
これはあの
一応言っときますけど、あのもう本当にねこれ昔の話なんですけど、僕高円寺っていうところに住んでた時に古本を買ったんですよ、で僕あんまり本読まないんだけど、その時なんかパラパラ古本めくってたら1ページ目に、犯人はホテルのメイドだって書いた推理小説売ってたんですよ。だから読んだ人が赤ペンかなんかで、まあ、いたずら心に書いて売ってたんですよ。で、俺それ面白いと思って思わず買って読んだら、ホテルのメイドじゃなかったんですよ犯人。もうその話をこの間つい思い出したっていう話
がいい話
いい話かな、ひどいねなんかねもう
でもあんま本読まない人間が、犯人が確定に書いてあるわけだから、 違うんじゃないか、そうじゃないかって思って最後まで読み切ったっていうところにね、すごい威力がある言葉だなとは思ったんですよね。
逆にそれを確かめなきゃ、ちょっと待ってよ、この展開だったら絶対犯人メイドじゃねえじゃねえかみたいな。
出だしからね、ホテルなんて出てきてないんですよ。もうそういうもんじゃなかったんですよ。
それはぐいぐいね引き込まれますよね。
引き込まれましたね、その謎の呪文で。
さて三浦さんからのお知らせですが、
そうですね、マイ修行映画です。文芸春秋から1650円で発売中です。こちらはあらゆる映画にマイ価値観をということで、エッセイと漫画でたどる7年間の修行映画鑑賞記です。ぜひご一読いただきたい。そうですね、
どんなジャンルでも修行だと思って見てば何か絶対発見があるっていう話なんですけどね。
食わず嫌いをしないですね。
そうですね、
はい、
そして三浦淳さんといえば個展、舞品展などもずっとやられてますけども、はい、もうむしろ倉庫代を浮かすために次から次へと全国呪術なき公演
言われてしまったらグーの根も出ませんけどもできればもう回し続けたいんですよね。戻ってきますからね。
そうですよね、
作品はブーメランだっていうことに気がつきましたよ俺最近。
いや
書いたものは戻ってくるんですよいつか。
膨大な量ですからね。
すごい量になって、去年も多分言ったと思うんですけど、コロナがって言って、はい、コロナ期間を締め切りと決めたやつが、はい、未だね、まだ収束しませんから、ずっとまだ現役なんで、さっきもまだ書いてたんですけど、それが去年、55枚までなったんですけど、今90枚までいって、多分来年では102枚までいくと思いますんで、ぜひともそれ、はい、見てほしいんですけどね。
コロナがあって、これは一月に1枚書いてるんですか？
いや分かんないですね。もうすぐ書くやつもあるし、分散して書いてるっていうか合作で、なんですけど、はい、このキャンバスにこう、連作になってんですよ、
はい、
だから102まで行くと多分ピカソのゲルニカの大きさは超えられると思ってます。作品の質は超えられないけど大きさは超えられるから。
いや、ね、でもいかにコロナが長かったかっていうことを表したりとか、
そうです、ね、
次々とそこにテーマが登場してくるっていう。
そうです、ね、当然崖の絵も描いてますし、
崖の絵もも
う今までグッときたものばっかりを描くっていう手法なんで、はい、この間モンチッチ描きました、はい、
何
年か最近グッときたんで、
グッときたんで、はい、もうね本当にものすごい量の作品の数なんで置き場所がないんですよ。
そうですよね。だからぜひともこれ聞いてる方、なんか高尚な方でもおられたらね、うちの展覧会のところに除雪展っていう、お墨付きがいただきたいですよ、ね、
そうですよね。
除雪展が好きです僕は。一回こっきりじゃ戻ってきますから。
でも、ね、東京ドームクラスの広さ必要になっちゃうからね。
そうですね。
8月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきました。それでは今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、地震雷火事親父子供の宿題誤字脱字びっくり転んでドジ鼻字一時が万事日曜十時 TBS ラジオです。 FM905AM954。
さて来週9月4日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは恥ずかしい話。ゲストは俳優吉田羊さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
安住紳一郎の TBS ラジオクラウド、これはあくまで試供品、皆まで語れぬラジオクラウド、ぜひ本放送を聞きなされ。954905